ラーシレディオ。
もう止まらない不安という鬱に負けてしまいそうな時も、私を無敵にしてくれるんだ。鼓膜を突き破るくらいのこのバッドボンカ
ー。こんばんは、ロックニスト竹見です。
こんばんにゃん、ユッキーこと伊藤ゆきです。異常気象と言われる暑い暑い夏、いつまで続くのかと、もうこのままずっと続くのかなと思いましたが、夜耳を澄ますと虫の音が心地いいですね。
そうですね、聞こえますね今ね、
季節は移っています。安心しました。
はい、確かに、
そこで竹見さん、月並みな質問ですが、秋の好きな食べ物といえば。
秋、
いろいろね、あります。
栗。
あら、結構手間かかりますけれども、好きですか。
まあ一年中食べれる
甘栗天心さんの方の、はい、
それもよくスーパーとかで売ってる皮むきのやつ、別に秋に食べなくても食べれるんだけど
自分で剥くことなく剥いてもらったやつを、はい、モンブランも、
あ、いいですね、ケーキ。
スーパー行ったら、季節限定、期間限定の栗を使ったお菓子がずらーって、あれってまとめておくじゃないですか、スーパーとかだと特設ステージを作って、まあ茶色い茶色い
確かに、ね、
黄色い茶色い黄色い茶色い、
は
い、
確かに確かに。
栗って意外といろんなものに合いますね。あ、どうしてもちょっと無理かなっていうものもあるんですけど、栗ってオールマイティ、食事でもね、ご飯にも混ぜて OK だし、ね、お菓子にしても OK ですし、
あとね、ファミレス行くとね、季節限定で栗のパフェとかできるんですよ。
あ、見ますね。
見ますでしょ。
はい、
食べない、あんまり。
私ね、ほとんど食べないんですよ、ね、めったに。
じゃないかなと思って一応聞いてみましたけど、絶対食べます。
じゃないかなと思って甘いの食べますもんね。
食べますね。毎日デザートが食べたいっていう毎食後デザートが食べたいっていう。
すごい。あ、そうですか。じゃあ今日も食べた、食べる、
食べる、
うん、今おすすめなのは、
今おすすめなの
はリスナーさんがね、買いに行けるかもしれない、ね、コンビニとか。
でもね、こう、何が一番スイーツで好きって、私生クリームなんで皆さんには当てはまらない
かもしれない、ね、この番組でおなじみの生クリーム、たけび、はい、
そう、もう生クリームをなんならこのままぐよって口に入れたい。
じゃあ行数の冷凍の生クリーム、
そうそうそうそう、あれをね、解凍してね、やりたい。
あ、詳しいやっぱり買うんだ買う勇気さえないのに買うんだね、リスナーさんごめんなさい、またまたこの時間に食べ物の話をしてなんてね、メールで怒られそうですけれども、ね、コンビニで売ってるものもあるかもしれないので、
そうです、
限定のもの食べてみてください。この時間に食べるから余計美味しいって思うこともありますよ ねいけないと思いながらも。
でもちなみにユキはこの季節の好きな食べ物何なんですか。
キノコですね。
あ、キノコね。
一年中もちろんね、買えるんですけど、特にお値段がリーズナブルになるものだったり、分厚い椎茸が置かれるようになったり、いいじゃないですか。
椎茸美味しいな。
美味しいですよね、小さくないんですよ、結構分厚くて ね、なんちゃらかんちゃらって名前がついてるんでちょっとど忘れしちゃいましたけどそういうのがこう焼いてお醤油でとか、でそういうのごめんなさい、コンビニない明日スーパーに行ってみてください、はい、さあ、この時間はこの番組を皆さんぜひ召し上がってください、はい、いろんなものが詰まっています、ご賞味ください。ロックラッシュレディオスタートです。ラインナップです。まずこの1曲を聴いてちょ、略してこの1です。この後すぐです。千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの名物店長田中浩一さんの田中と俺にも言わせろ、各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュ、リズミックトイワールドウッチーのコーナー、内田直隆の今日もしゃかりき、そして米津玄師の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は
渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュ
ー。ロックダッシュレディオ、この一曲を
聞いてちょ。今日はこのコーナーからスタートです。この一曲を聞いてちょ、番組からの、私たちからの一曲を押し付けるコーナーです。
はい、
はい、今回は大好きな秋でも短いな、そんな秋を感じていたいなの一曲です。
はい、
長い
テーマがね。
はい、はい、では武見さんからお願いします。
まあ、爽やかでスカッとハッピーになれる曲を選曲いたしました。ブロンディー、ザ・タイトイズ・ハイ。放題がですね、夢見るナンバーワン。
名曲ですね。うん、
ブロンディーはですね、女性ボーカル、デボラ・ハリーが在籍したアメリカのニューウェーブバンドでね、1976年のデビュー以来、ハート・オブ・グラス、コール・ミー、サンデー・ガール、ドリーミンとかね、もう大ヒットを連発したグループなんですけれども、夢見るナンバーワンは、ジャマイカのレゲエグループ、パラゴンズのカバーなんですけども、ブロンディーバージョンがですね、全米全英でナンバーワンを獲得しまして、世界的大ヒットになりましたね。日本でもね、数多くのこう CM ソングに起用されたりしてたので、知ってる知ってる、この曲知ってるって思うんじゃないかなと思います。うん、レゲエのリズムがね、心地よくて、本当ハッピーになれる曲なので、おすすめです。ブロンディーで1980年のリリース、夢見るナンバーワン。ブロンディで夢見るナンバーワンでした。
うん、もう名曲中の名曲ですよね。
はい、いろんな方がねカバーもしてるんですけどね。
そうですね、うん、やっぱこのバージョンが一番売れただけあって記憶にあります、
ね、そうね、馴染みがね、うん、一番あるかもしれませんね。
ロックラッシュレディオ、この1、番組からの、私たちからの一曲を押し付けるコーナー。
はい、
今回は大好きな秋、でも短いな、そんな秋を感じていたいな、の一曲です。続いては私から。
はい。
エリック・カルメンのオール・バイ・マイ・セルフ。49年前の曲なんですけれども、うん、これ日本では車のメーカー2社の CM ソングで起用されているので、もちろん先ほどの夢見るナンバーワンと同じように皆さんご存知の名曲だと思います。フランク・シナトラさんやセリーヌ・ディオンさんなどなどにもカバーされている曲なんですよね。この曲、クラシックの曲をベースにして作られているので、後半、曲の後半がなんとも高級感のある、リラックスするとでも言いましょうか、もう物音を立てて聞いちゃいけないような瞬間にうん、うん、なんかねクラシックのあの会場のような感じになるのが独特な曲だなって思います。そんなちょっとおしゃれな感じの曲ではあるんですけれども、歌詞は一人ぼっちで生きていくのはもうやだ、もうやだってばーっていう感じの曲なんですよね。
それ言い方じゃない。
それをちょっと思いながら一緒に聞いてください。 エリック・カルメン、オール・バイ・マイ・セルフ。
Never needed anyone, and making love was just for fun. Those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I die telephone, nobody's home.
エリック・カルメンでオールバイマイセルフでした。
はい、
ね、本当もう一人で行くのやだ、もう一人で行きたくないよっていう、う
ん、まあまあまあまあ
叫んでらっしゃいました、
はい、
ロックラッシュレディオ、この一曲を聴いてちょ。今回は大好きな秋でも短いな、そんな秋を感じていたいな、長の一曲でした。
はい、
田中と
俺にも言わせろ。
田中アートさんです。こんばんにゃ。
こんばんにゃ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さてさて、田中アートさん、
はい、はいはいはい。
このスタジオに来る途中にアンパンマンミュージアムってあるんですけど。
ありますね。
行かれたことありますか？
ありますよ。
お、
今の形になる前も行ったし、今になってからも行きましたね。
そう、ちょっとね改造して場所も気持ち移動して、
うん、そうなんですよ、
みなとみらいのとこでしたっけ。
前はなんか外でもこう楽しめる感じで、でその周りに建物がある感じだったんですけど、今建物内がアンパンマンミュージアムですね。
あ、そうなんですか、はい、巨大になったなっていうイメージが。竹見さんも行かれたこと
は？ありますよ。
あ、そうですか、はい、私まだなんですけど。
言ってください、
ね、アンパンマンって言ってね。
もう似てる
似てる。アンパンマン、これやりたかっただけなんですよ。
それで振ったの。
今日はこのコーナーからです。
やりたいから。
写真と動画見せようか。
大丈夫でしょう。アンパンマン。
田中とのアーティストピックアップ。
一組のアーティストをピックアップしてもらい、熱いトークを繰り広げていただこうというコーナーです。今日はどのアーティストを取り上げますか？
はい、今回はですね、21日になってますね、はい、
多分なってます。
いや、間違いなくなってます。9月21日はですね、オアシスのボーカルリアム・ギャラガーのバースデーということで、オアシスピックアップしたいなと思います。
はい、
リアム・ギャラガーね、本日で52歳です。ハッピーバースデー。
あ、おめでとうございます。
まあ、オアシスはね、1991年に結成されたイギリスのロックバンドで、実の兄でギターとソングライティングを担当しているノエル・ギャラガーと、今日バースデーの弟のリアムを中心にですね、結成されたバンドなんですけれども、
はい、
田中さんはもうオアシス世代じゃないの？
そう、まあ、同い年みたいなもんですよ。リアムが1個下で、ノエルが1個上です、ね。
ああ。
ちょうど間ですね、自分は。もう曲も全然世代ですね、うん。オアシス。まあそうですね。オアシス知らない人いないぐらいじゃないですかね。僕の世代だと。
確かにね。うん、はい、どう、結構影響は、オアシスの影響は。
あえて距離を置いたりはしましたけど、曲はすごい良かったんで、
うん、
でも良すぎて認めたくないみたいな、そういう若彼氏頃の自分がいましたけど。だからビートルズすごい好きだけど、あんまりビートルズ好きだって言わないみたいな感覚が それがオアシスにもあったような気がします、
ね、あ、みんな好きだから、
そう
もう、あ、洋服も流行ってんのみんな着てるから自分ちょっと違うの着るぞ的な、
もっと素直な自分だったら全然好きでしたね。
あ、はい、オアシスはねメジャーデビューしたのが1994年なんですよ、
はい、
でもう1994年デビューした時っていうのはもう私30歳になってたんで、うん、まあ、オアシスはもちろん知ってるんだけど、
はい、
もうなんていうの、音楽、ね、ビジネスをやってる頃だったん で、
ね、
ただもうねオアシスを10代で聞いてたら、うん、間違いなくハマってただろうなっていう、
そうですね、
うん、
それ のあれなんですよ、ちょうど94年にカートがなくニルバナのカートがなくなった後ぐらいなんで、
う
ん
う
ん、
そうだね、ちょうどね、
で俺95年にケイズドリーム始めてるんで、うん、結構そのバタバタしてるところ自分の中ではそういうもうまさにっていう時代のバンドだったんで、
うん
うん、もう思い入れは本気でありますね、
このバンドは。ね、オアシスの魅力は
もう俺の中でもうでビートルズですよね、ビートルズと同じです。
まあでもあのメンバーもね、
はい、
あの本人たちもみんなビートルズ大好きってことで言ってますからね、
だから時代の違うビートルズな感じですかね、
うん、
あの新しいネオビートルズみたいなイメージでずっと聞いてましたね、
うん、
すごいセンスもいいし、うん、っていう感じですね、うん、
ユキはやっぱオアシスはこう聞いたりは、
あ、もちろんあのイントロからおいいなって思うのがもう第一印象だったので、そこからまあもちろん知ってるんですけど、先週のラモーンズの皆さんもビートルズ好き。
ああ、そうですね。
あとね、ラモーンズ、みんなラモーンズだけど、このオアシスのギャラガーさんは本当の兄弟。こっちは本当の兄弟。
こっちは本当の兄弟。嘘、嘘、嘘。血縁関係はないけどね。はい。まあ、あの、そっから来ますか。
そうだ、先週と思って。
そう、そう、メンバーみんなあのギャラガー名乗ってませんけど。
そうね。本当のギャラガー。
そうそう、二人がね。まあ、本当にまあ、オアシスの魅力って何かなっていうと、まあ、まず一言で言うなら楽曲の素晴らしさというか、
うん、そうですね、
まあやっぱりねノエルのソングライティング力がすごいというか、あとまあリアムの声、
はい、
ああそうですね、
うん、まあこうロックスターっていうね、感じでね花があってねっていう、
本当に声いいですよ ね本当にいいですね、
この時代にもねあの昔の曲がビールの CM かな、
あ、
ね、イントロがとにかくおーって思うっていうのはすごいですよね、
すごいですね、
う
ん、
まあでもね2人ともねどうしようもない悪ガキになったんですけどね、
本当ですよね、
存じております。
そうですよ、もう10代の頃からはちゃめちゃでね、もうノイルなんてあの13歳であの強盗で逮捕されて
そうそうですよね、
そう保護観察ついちゃってね、で暇でやることないからってギターの練習始めたっていう独学で、
あのやんちゃの想像を上回る
そうなんですよね、そうそう、で15歳で学校退学になってね、現場の仕事をね、はい、そこでちょっと事故にあって、
うん、
なんかちょっとこう裏方の倉庫仕事の時にもうやることないからっつってね、はい、ギターの練習すごいしてっていう、その時にいろいろ作曲して、うん、それがもう今のオアシスの曲にね生きてるっていうところだしね、うん、
すごいな。
でリアムは幼稚園児の頃からね近所で評判の落書きだったっていう ね、
ちょっとねタケミさんと被るから、
いや俺も同じこと言おうと思って
やっぱり
いやいや私ね幼稚園の頃とか普通です
よ、タケミさん小学校ぐらいから、
ああそこはちょっと違う、
いやもう本当にね
うまくごまかしたつもりで、
いやいやいやいや、まあでも本当にねオアシスやっぱ素晴らしいバンドです
素晴らしい
素晴らしいバンド、
それは間違いないです、
はい。まあ、オアシスちょっとまだあの一周じゃちょっと物足りないので、
確かにね、
また来週もちょっとオアシス行っちゃいましょうか、
うん、そうですね、
楽しみにしてます、
なんかやっぱ聞きたいですね、
うん、
改めて、はい、
じゃあオアシス今週は何の曲いきましょうか、
はい、じゃあ今週はですねモーニンググローリーをお願いします。
オアシスモーニンググローリーでした。
はい、うん、ねえ、セカンドアルバムのね、
そうですね、
はい、あの表題曲でシングルになってるんですが、はい、この曲をチョイスした理由は、
でもこれもまあ全部結構好きな曲多いですけど、うん、これあれですよね、モーニンググローリーって多分あれですよね、やばい薬系のあれじゃないですか、違うのかな、うん、そういう感じの、そうじゃない風に歌ってるんで、そういうの結構好きなんであ
、そうですか、はい、私この曲初めて聞きました。
あ、本当、
うん、ウェイクアップ、ウェイクアップ、
そうそうそうそう、
起きろ起きろ起きろって、
うん、はい、
ね、
でこれが多分全然違う悪い話ですね、悪いイメージですね。
いや全然聞かなければよかったっていうくらい
すごいいい曲ですもんね、
う
ん、
もう朝目覚めてこうね、モーニング、うん、モーニーみたいな感じかなと、うんうん、
全然違いますね
さすがギャラが
どっちを指して
るギャラが、
ギャラが2人ですか、ギャラが3兄弟、
ギャラが本当に3兄弟、
ね、
ジャパンのギャラが、
ジャパンギャラが
そうそうそう、ね、お兄ちゃんがいるんだよ ね一番上にね、
は
い、それであのノエルが次男で、リアムが三男っていう、
でジャパンのギャラが
お兄ちゃんの方
やめてください
、はい、さね、来週もオアシスを取り上げてくださるということなので、はい、どんな話が聞けるかな、楽しみですね。今週のアーティストピックアップはオアシスでした。続いてはケイズドリーム9月のレコメンドアーティストです。今月は陣内和夫さんです。
はい、そうですね、
はい、
うん、もうすぐですね、近寄ってきましたね、ワンマンが
10月6日日曜日、
そうですね、
はい、
バースデー、50歳のバースデー記念だね、ホールでライブっていう
ことで、いいですよね、そういうの、うん、気持ちいいですよね、
うん、
これ成功したら最高ですもんね、
いやいや成功するでしょ、う
ん、すると思いますね、
ね、
はい、なんか やっぱりこうずっとやってきてるんで、すごい底力の人気があるんで、
うん、
あとはその新しいお客さんを増やしたいとは自分はすごい思うんで、本当にまだチケットはあるかもしれないので、俺ちょっと情報わかんないんで、
うん、
調べて行ってください、う
ん、陣内さん聞いてますか、応援してますで今からね、田中畑さん曲紹介します。
はい、曲紹介しますで聞いてください、陣内和夫、良き日だね。
したくなかった、だけどお前が俺に話しかけてくれたんだ、どんな夜もどんな日々も僕らは戦い続けてる、だけど泣いちゃう夜があるから不思議だね、君の声が好き、君の顔が好き、君が笑ってる笑顔が大好きで、だから笑えるんだ、だから叫べるんだ、そんな毎日を過ごしたい、今日も良き日だね、今日も良き日だね、今日も良き日だね、みんなで風は吹いてるよ、君の背中押すために、そんな毎日を過ごしたい、
風は吹いてるよ。君の背中を押すために僕もついてるよ。君の背中を押すために今日も良き日だねって言えるように、そんな毎日を過ごしたい、そんな毎日を過ごしたい。
ケイズドリーム9月のレコメンドアーティスト、陣内和夫さんで良き日だねでした。
はい、人生ですね、うん、いやいい歌詞だね。
いい歌詞ですね、
うん、
これはなんかそのまま受け取れますね。
ね、
うん、はい、なんかやっぱ俺も年取ったのか染みちゃうんだよね曲とかで、
うん、そう、田中畑さんのこの曲いいなっていうアーティストの紹介が少しずつ年齢とともに変わってきて、
うん、
でまたね9月1日にワンランクアップされてまたちょっと変わったりとか、
うん、そうです ね、うん、なんアップしてるんですかね、なんか染みったれてるのか分かんないですけど、その聴く音楽も変わってきたっていうか、前から好きな曲も好きなんですけど、うん、なんか幅広く聴きたくなっていろんなジャンルを知らない音楽を聴くようになったんで、なんでもっと早くそうできなかったのかな自分と思っちゃいますね、
うん、まあでもね、うん、それはもうあの人生の幅が広がったということ
で、うん、そうですね、
うん、
さっき、ね、ちょっとお話いただいたけど、あのみんなが好きだとちょっと俺違うからとかっていう感じがなくなっていってるのかな、
うん、そうだ、なくなっていくのはいいことだなと思うんですよね。なんか年取るとどんどん頑固になっていく人もいるじゃないですか。
あ、分かる。
それはまあでもね、うん、人によるよね。
そうですね、うん、なんかそれにならないように生きていこうっていう気持ちがある中で、そうなってきてからだんだん音楽の幅が広がってきたんで、
うんうん、
いいですね。
だからそういう意識を持ってることだけでもやっぱりすごくいいんじゃないの、ね、うん、人として成長をしているんではないですか。
はい、ね、まだまだ成長期です、
ねね、田中さん褒められましたよ。
ありがとうございます、
ねね、まとめると削ってこそして陣内さん、10月6日日曜日、船橋市民勤労センターでワンマンライブを行います、
はい、
50歳のアニバーサリーライブ、僕の家はここから歩いて20分ということで、本当に20分のところからこの会場にやってくると、歩いてやってくるということですので間違いなくこのタイトル通り ね、
そうですね、
やってくるということですので、皆さんも駅から歩いて行ってみてください詳しい情報は陣内さんのホームページご覧ください。田中畑さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。